Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第307回ということで、うん、お久しぶりです。 MC の石本です、うんうん、そしてもう一方この方です、う
ん、Amazon Pay です。
ああ、Amazon Pay、ああ、ついにどなたか誰か
使われました。
あ、来られましたか、はい、あのそれはもうご存知で来られた、それとも、は
い、使ってみるみたいな
話。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、ああ第1号なろうと思ったね、
あ、どうでしょう、はい、大体ね、はい、まあ、あの知ってる人ですよ。
ああ、なるほど、なるほど、大体、はい、
まあでもあの 楽ですわ。
なるほどなるほど、
はい、あの経営者の方ってまあ多分今法人しかまだダメなんで、はいはい、法人の方は12月末までに申し込むと、はい、タブレット、決済用のタブレット無料で。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。日本ペイさんから申し込むと、はい、タブレット無料で、はい、
なるほどなるほど、
貸し出してくれる。
まあ、これから本当東京オリンピックに向けてですね、あのキャッシュレスっていうのはどんどんどんどん推進、ね、あの、はい、今度消費税増にも絡めてとか、はいはい、なんかそんな話もあるし、
ね、多分ファンナもなるんじゃないかな、
アマゾンペイ、うん、なるほどなるほど、
そのニュース流れてました、
ね、あ、そうなんですね、はい、と思えばあのローソンなんかは、はいはい、あのポンタってポイントがですね、とあと支払いを、うん、アップルペイで同時にできるとかですね、うん、だからもう、うん、あの
今ね、
そうなんですよ、あれ
派遣争いが激しいです
よね。ローソンで買い物しようと思ったらですね、うん、あのローソンのアプリを立ち上げて、うん、iPhone でピッてしながら、うん、それでスイカだったり何だったり払うって、あの二度手間だったりとかするんですけど、そこがもう一括でピッてできる、これは便利かな。いいよね、これ12月
多分、はい、あの簡単にするかでしょうか、ね、
そうですね、これが11月7日からで、あとはもうちょっとあの和音だったり何だったりもそうですけど、うんうん、もうちょっとあの裾野がもう少し広がって、うんうん、小売店とかにですね、
はい、やっぱ面倒くさいっていうのが一つある、
ね、まあそうですよね、う
ん、昔でも考えたんですよ、ビジネスモデルとして、はい、ほらいつも通販するときに住所とかいっぱい入れなきゃいけない、
はいはいはい、
面倒くせえな、どっか一箇所でできて、はい、あと決済できればいいんだなと思ったら、やっぱりそういうのが出てきます
よね。なるほど、そうですね、
Amazon Pay 別にクレジットカードをお店で見せる必要ない
ですね。そうですよね、
番号知れるわけないからね、
はい、QR コードがあればですね、
はい、
というところで、そういうあのキャッシュレスの話もなんですけども、うん、まあ、ちょっとあの話はですね、はい、今回あの収録がすごい時間が空いてるので、うん、はい、あのいろんなことがありましたけども、うん、iPad なんかも、
ね、
はい、iPad、 Mac mini、 MacBook、 今回ですね、 MacBook Air 来ました、うん、あの Mac mini 来ましたって来たので、
う
んうん、なんか懐かしのガジェット、 あのですね、もうなんかあの
これは
ディスコンされたんじゃないかって思われたようなのが2つ湧き出てきたので、個人的には、うん、iPad mini Pro なんてのが来るんじゃないかなってのがですね、すごく、はい、僕はもうこれやっぱり iPad はですね、このサイズ一択なんですよね。はい、これあのこの 7.9 インチ以上だったらもう僕はあの Mac でいいので、はい、そうしたらですね、なんか福山先生の Mac 11インチもそうですし、でいいので、だからこれで Apple Pencil が使えてってなったらもう最高だなと思うんですけども、
外に持ち出すのはちっちゃい方、軽くてちっちゃい方がいいですよ ね、
はい、だから、これをですね、しばらくは有効活用して、うん、iPad mini をまだまだ使っている人がいるぞっていうのをですね、世間にあのちょっと、あ、なるほど、地道にアピールしてい
く、 iPad mini Pro を待つという、
はい、そうですそうです、ね、はいはい、なのでちょっと iPad 今回はですね、結構職種はあの動いたんですよね、はいはいはい、買おうかなってですね、あの Apple Pencil のペタとかもですね、あれはなんか、ね、ちょっと動いたんですけど、やっぱり iPad mini Pro が出るまで、はい、待ってみようかなってですねそしてあと15名ほどになりましたけど、うん、大分トリニータがですね、うん、2位で踏みとどまっておりますね、
頑張って
ですね、
長崎はね、うん、
はい、ちょっと今度山形に行ってまいります。
マジ、
はい、
それは宣言ですね、
宣言です、はいはいはい、ということでオープニングの方終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います、うん、ということで最初は生き新聞さんのですね、うん、一面にあります、うん、もうこれはずっと追いかけてきましたので、うんね、うん、こちらもぜひ最後はですね報告しないとと思いまして、611キロ うん、お息の旅がゴール、うん、朝5時から20人が夜兵墓参りと、うん、息と朝子交流深まると書いております。でこちら簡単に説明してまいりますと、うん、こちらその朝子市ですね。これを何度か説明させていただいたんですけども、うん、まあ、朝子市、江戸時代中期に朝子市、当時では東川小野村っていうんですかね。から一気に島流しになった小山弥平さんに、うん、会うために、出家して一気まで旅した、その小山弥平さんのお孫さんにあたる、うん、二層善教さん、うん、通称お行きさん、の足跡をたどろうと、朝子市和田山、和田山町東川地区の住民らが4月28日から取り組んできたお行きの旅、歴史を歩こう遥かなる行きへ、うん、歩く行き実行委員会主催の一行が20人、うん、日行20人が10月27日に本市に到着したと書いております。うんうん、まあ、このポッドキャストですね、普段聞いていただいている方はご存知だと思うんですけども、はいはいはい、まあ、大体週末を中心にですね、徐々にこの兵庫県朝子町から、歩いて、山陰側の方をずっと歩いてこられて、それで、先々月ぐらいにいよいよ九州に上陸して、さあ、壱岐に渡ろうかというところで、まさかの台風ということで、それで足止めを食らったんですけども、日を改めてと宣言されてました通り、今回、10月27日に本市に到着しましたということで、その行程というのは実質27日間、計611キロ、半年がかりで目標を達成しましたと。でこちら、行き側もですね、ただ迎えるだけじゃなくて、劇団未来座行きのメンバーが、うん、舞台紛争で出迎えたと、うん、小山弥平役の土井座長が不当で待っているところに一行からお行きの衣装を着た、小山さんが、うん、船から降り立ち抱き合い、二人が感動的な対面を果たすシーンが港を舞台に演じられて、これ見たかったですよね。なんか
なるほど、
テレビかなんかでやってなかったんですかね。
ああ、ね、駅ビジョンかなんかもしかしたら
撮ってるかもしれないですね。うん、で、座長、土井座長は、劇場で演じているのとは全く違う雰囲気の中で、約230年の時を経た二人の感激の対面シーンとなった。うん、乗船客らも見てくれて、壱岐市と朝子市の結びつきの歴史に興味を持ってもらえたのではないかと話したと。
知らない人見たらびっくり
しました。何だったんだろうって思いますよね、これですね。急にですね。うん、はい。で、それで、この後はその壱岐の中でですね、その、こちら、弥平さんが過ごされた、うん、これは、県政寺って言うんですかね。何でしょうね。箱崎体操フレにある。ああ、
そうでしょう。
はい。県庁、県政寺ですかね。うん、また、漢字に弱い、うんうん、私のフォローを誰かがしていただけたらと思うんですけども、うんうん、お行きの旅を登りを掲げ、で、お揃いの T シャツ姿で歩き、弥平の墓に到着を報告、半年にわたる旅を終えたということで、そして、この実行委員長、向こう側の実行委員長の浜さんによりますと、皆、うん、の協力でゴールでき、息とのつなが、絆がより深まった、うん。今でこそ地図や様々な情報があるが、そうですよね。当時は道もわからず、泊まるところも簡単には探せなかったはず、ね、息へ渡る船の中でも長時間船底に隠れていたらしいと。おだから流刑になってる方だから、そう簡単に面会とかも果たすのは難しいんでしょうね。
同じ大学に国を越えるのもなかなか大変
だった。あ、そうですよね。で、何度、お行きさん何度も挫折したかったと聞く、しかかったと聞く、どれほど過酷な旅だったのか、一人でこの距離を歩いた善教さんのご苦労と、うん、偉大さを改めて感じましたと。
一人だったんですね。
そうですよね。で、こちらが、で、これがきっかけで、まあ、朝子市と、行き市は、パートナーシップを結んでるんですけども、うん、ということで、今回はですね、こちらの側からもですね、ちょっとご報告差し上げようと思いますのが、お行きの旅の、まあ、毎回使わせていただいたブログですね、うんうん、10月28日付で、こちらブログ、更新されてるんですけども、お行きさんの名義でですね、うん、ブログが更新されております、うん、ついに10月27日、県政寺よろしいんですかね、うん、おじいさんのお墓にたどり着かれました、うん、長い距離半年要しての行きへの道、お行きに寄り添っていただいた長い旅、本当にありがとうございました、うん、この計画をされてからここまでの道のりはとても大変だったとお察しいたします、うん、息に眠るおじいさんもどんなに喜んでおられることでしょう、感謝いたします、うんうん、これからもどうかまた息の島に私たち を思い出しながら旅をしてくださることを願っています、うん、ありがとうございましたということで、うん、はい、なんかこれコメント書いておきましょうか、はい、紹介させていただきましたできるんですね、うんうんうん、ということでこのお息の旅ですね、こちらも半年にわたってですね、はいはい、知らず知らずのうちに追いかけてきて、はいはい、結局オファーは何もなかったですけど、ね、結構一番追っかけたメディアじゃないかなと自負してるんですけども、はい、何も音沙汰はなかったですけども、まあ、無事にゴールできたということでですね、うん、いつかは僕たちもなんか朝ごはん行ってみたいですね。
そうですね、はい、それはもうありますね。そうですね、チャンスあればね朝ごはん行きたいと思いますも
ん、ね、あれなんですね、
竹
田城ですね、うんうん、竹田城もあったりしますしですね、うんうん、なのでぜひ、なんか約束したら
最近なんかなかったですね、は
い、そうそう有言実行、はいはい、いつかですね、いつか生きてみたいなと思います。はい、ということで、この参加された皆様本当に本当にお疲れ様でしたということで次のニュースに行きたいと思います、うん、はい、ということで続いてのニュースはですね、ちょっと旅にまつわる話をですね、うん、ちょっといくつかさせていただけたらなと思うんですけども、はいはいはいはい、まずですね、うん、こちら、往復運賃を実質値引き、ね、長崎島旅ワクワク乗船券ということで、はいはいはいはい、こちら長崎新聞の10月27日付の記事になるんですけども、うん、31日は10月31日のことになります。で、来年の2月28日までということなんですけども、はいはい、長崎県と長崎県観光連盟は国境離島新法に基づく国の交付金を生かし、うん、個人、グループ旅行者の離島航路の往復運賃を実質的に値引きする長崎島旅ワクワク乗船券を10月31日から来年2月28日まで発売すると発表したと、はい、でこちら通常の往復運賃相当額に離島で体験できるプログラムのクーポン券をつけ、うんうん、島での宿泊を条件にすることで島民の割引運賃に近づけた、うんうん、ということで7000枚を発売するということで具体的な値段なんですけども、はいはいはい、行きですね、ジェットホイール博多行き間、うんうん、ワクワク乗船券販売額が8500円、うん、これが往復になるんですよね、多分。
そうですよね。
うん、ですね。往復運賃が出ますよね。はいはい、8500円なんですけども、うん、うち2000円のクーポンがついておりますので、うん、こちらを域の中で、その離島体験ができるプログラム、どんなプログラムなのかちょっと、うん、わかりませんけども、こちらの体験プログラムは、長崎県全域で85種類ということで、域も多分10種類ぐらいはあるんじゃないかなと。うん、思うんですけども、こういうようなもの、そしてフェリーだと、博多、唐津陰通時間ですね、うん、4100円で、うちクーポン2000円だから、まあ、実質2100円ぐらいで、
でね、
はい、回れる。で、おそらくこの体験クーポンっていうのもなんかお得にですね、まあ、プログラムっていうのになってるんじゃないかなと思うと、うん、もう少しお得な感じがするんじゃないかなと思います。はいはいはい、で、こちらですね、体験プログラムっていうのが、こちら、五島とかですね、そういうのに関しては書いてるんですけども、うん、ちょっと、域の文に関しては書いてなくて、ただ、県の観光ポータルサイト、長崎旅ネットでは閲覧できると書いておりますので、うん、さ今は見てみましょうかね。うん、はい。じゃあちょっと見てみようと思うんですけども、ちなみに、この航空券に関しては、はい、同種の制度を、年内に導入予定と、県観光し、はい、そうですね。だから今年度で、今年中ですね、今年中ですね、人口減少。
2月末まで
や。そうですよね。人口減少が著しい地域の経済活性化へ超える人口拡大につなげればと期待しております。ということで。
来年もあるんじゃないかな。
そうですよね。これ、国境離島新法、年単位のものじゃないですから、すぐですね、来年、再来年というふうにつながっていくんじゃないかなというところで、長崎旅ネットをちょっと開いてみましたところ、さあ、うん、プログラムがどこに書いてあるかですね、うん、分かりやすいサイトであることを祈りながら今、うん、はい、プログラムですね、少なくとも今のところまだ発見ができておりませんということで、プログラム、これ、あ、これかもしれないですね、観光体験クーポンありましたね、はい、10月31日から発売開始、うん、ね、まだ、数はあります。で、買い方だったり、何だったり、いろいろ書いてありまして、料金が書いてまして、うん、航路が書いてありまして、うん、さあ、プログラム、ありました。壱岐市の体験メニューですね。壱岐市体験メニュー、定期観光バス、壱岐島巡り。辰野島クルージング。
これもう終わってるんじゃ
ない？はい、そうですね。内目庵遊覧、はいはい、電波線ですね。はいはい、壱岐島周遊タクシープラン。壱岐エコ体験、ああ、ジャンニーですね。はい。壱岐チャリ体験。
ああ、なるほど。
シーキャンドル作り体験、はいはいはい、イサリビランブ作り体験、うん、内目湾真珠アクセサリー作り体験、うん、船釣り体験、うん、海釣り、海釣り堀体験、うん、ということで、これ全部、
使えるってことですね、
クーポンは、額は一緒なんですかね。2000、さっき作って言ってましたよね。
多分それで割引になるってことです
。ああ、なるほどですね。うん、ああ、これ料金2000円だから、だから2000円で多分使えるってことなんでしょうね。うん、
まあ、タクシーは2000円ってこう、いかないでしょうかね。
はい、そうですね。というところでですね、こういうようなプランがありますので、こちらこの長崎旅ネットちょっと、ホームページを貼っとこうと思いますので、よかったらこちらご参照いただけたらなと、はい、思います。そしてですね、今度は具体的なツアーがですね、ちょっと3つほど、載ってましたので、こちらを紹介してみようと思うんですけども。
これもお得でしょうか
ね。そうですね。これはまず長崎県のホームページからですね、載ってたんですけども、日本遺産国境の島、壱岐、対馬、五島、周遊スタンプラリーということで、なかなか周遊するのが大変そうな。
周遊するのが大変。
ですけども、こちらも同じく2月の28日までということで、国境の島を構成する4市町で、日本遺産国境の島、壱岐、対馬、五島、周遊スタンプラリーを開催いたしますと。で、こちらの詳細なんですけども、まずですね、10月27日というか2月28日木曜日まで、スタンプ設置場所は、壱岐、対馬、五島、上五島、各地域5カ所ずつあるそうです。で、それで、ビギナー50名様には、スタンプ3個以上でビギナーだそうです。3000円相当の県産品。ミドル、スタンプ5個以上。あ、だから、さっき言った通り、一つのところに5箇所あるので、だから一つの島で、ミドルまでは行けるってことですね。で、5000円相当の県産品。うん、
はい。そういうお得ですよね。
そうですね。エキスパート。うん。5名様、スタンプ10個以上、1万円相当の券、だから、壱岐と対馬に行けば、10個集まるわけなので、そしてマスター、1名様、スタンプ15個以上、2万円相当の県産品ということで、
全部じゃないのか。4市町だから。
だから、まあ、五島上五島、壱岐対馬だったらエキスパートまで行けると。で、そこからさらにもう片方まで行くってなったら、エキスパ、マスターが狙えるということで、ちょっと業務連絡、森田さん。
森田さん狙いますね。
森田さん狙いますね、これですね。行けるはずですね。ということで、森田さんが、
20個全部っていうのはないんだ。オールっていうのはないですね。
そうですね。で、ちなみにですね、これマスターになると1名様っていうことになっているので、急に、ちょっとレベルが上がる気がするんですけれども、こちらに書いております。15箇所以上ハントした方は、ABCD 全てが当選対象になりますということなので、そして、全てのトレジャーポイントを回り、スタンプ20個集めた方は、トレジャーハントコンプリート認定証をお送りいたしますと。
トレジャーハントね。なるほどね。
そうですね。ハントじゃなくて、ハン、島になっておりますね。はい、ということで、スタンプ設置場所なんかもこちら書いてるんですけど、壱岐にはどこにあるかと言いますと、まず、春の辻ガイダンス。
ああ、なるほど。
壱岐、不土器の丘。ああ、なるほど。柿木古墳のところですね。はいはいはい、そして、郷の浦港観光案内所。
はいはい。
はい。一国博物館。うん。足部港観光案内所。あ、まあ、ね、そんなに難しい話じゃないかなと思いますね。ただですね、これ見たらですね、通信は難しそうですね、これ。うん、まず、韓国展望所、一番紙ですね。紙ですね。うん、で、水島公民館。水島公民館どこにあるんでしょうね。はい。で、万象院も伊豆原ですね。
伊豆原、ね。
はい。観光協、物産協会観光の間。これは、どこにあるんですよね。そして、対馬野生生物保護センター、
これはまた上か
い。対馬山にこうあるので、結構対馬移動しないと、ね、はい、難しい
か
な。ちな
みに2時間かかりますね。そうですね。2時間以上かかるか。
で、五島はですね、結構港、ターミナルに降りてあることがあって、有川港ターミナル、奈良王港ターミナル、うん、青方港ターミナル、うん、上五島空港ターミナル、若松港ターミナルということで。う
ん、結構、上五島空港結構遠いんだよね。
あ、なるほど。そして五島が、遣唐使ふるさと館。なんて言うんでしょう、なんとか性ビジターセンター、うん、五島観光歴史資料所、武家屋敷ふるさと館、うん、福江港ターミナルということで。
はい、なるほどね。皆さん、息が楽そうです。
そうですね。これ、どう考えても息が一番楽ですよね。スタンプ集めるんですね。ね、ということで、こちら先ほども言いましたけども、5個。ですね。息の中だけで集めれる5個と言いますと、ちょっとですね、 っちゃいのはダメですね。なんか5個だと先ほど言いました通り、ビギナー50名様スタンプ3個以上とミドル30名様スタンプ5個以上が集めれますので、はいはい、だから息をが一番コスパが、
うん、いいですよ。
いいんじゃないかなと思うんですけど、これ僕たちダメなんですかね。
あ、どうなんだろう。
どうなんでしょうね。
駅の人はダメなのかな。
なんかちょっとずるい感じがしますよね。ね、はい、ね。ということで、そこら辺の詳しいことをご存知の方は、765@efm.jp の方に、うん、はい、お伝えいただけたらなと思います。うん、そして、二つ目の今度ツアーはですね、うん、こちら、壱岐観光ナビに載っており、壱岐観光ナビに載っております、壱岐島神社巡りモニターツアー参加者募集ということで、うん、ちょっと待ってください。参加者まだやってますかね。うん、11月14日締め切りですね。まだやってますね。うん、この前があんなことがあった。はい。
モニターツアーね。
はい、モニターツアーというか、そうです。はい、日時は2018年12月の8日土曜日、9日日曜日の土日2日間ですね。旅行代金1万円となります。うん、
これ一泊二日で1万円ですか。
一泊二日で1万円ですね。すこの前の KBC の旅を考えたらちょっとと思いますけども、うん、さあどうなっているか内容がですね、うん、参加者スペシャル特典、壱岐市オリジナル御朱印帳、通常1200円で販売。壱岐辞典、通常500円で販売。
これもね、ほぼ2000円ぐらい
とか、はい。そうですね。壱岐日本遺産オリジナルトートバッグ。まあ、これで合計2000円って感じですかね。そして、12月8日土曜日4時半から6時は、うん、古事記と壱岐の神々特別公演、うん、パネルディスカッション開催。うん、講師、黒田直嗣さんですかね。うん、講師プロフィール、三重県伊賀市出身ということで、ちょっと、なんか最近伊賀市の話をよく聞くんですけども、うん、はい、慶応大学経済学部卒業、近畿日本ツーリスト入社ということで、うん、現在クラブツーリズムテーマ旅行部顧問としてツアーに同行する講師の育成や歴史ガイドを中心とした旅行企画を担当し、うん、日本旅行作家、作家協会員文化研究所ということで、ね、はい。で、当然、高速船、今回も高速船みたいですね。高速船代。
往復？
はい、往復ですね。宿泊代。
これだけでもあれですね。
一泊二食。うん。そして、昼食2回、うん。貸切バス代。っていうのも旅行代金に含まれるということですので、はい、宿泊は網元もしくは同等クラス。いい宿ですね。うん、ということで、1万円。まあ、これどう考えても、やっぱりお得な、はい。まあ、
普通に来たら3万ぐらい
かかる。そうぐらいかかりそうですよね。ね、うん、はい。というようなやつなので、で、ただ参加条件は一つありますと。はい、SNS でツアー内容を発信していただける方限定となりますということで。まあ
ね、今多いよね。
そうですね。うんうん、そして、モニターツアーの趣旨をご理解いただき、アンケート等にご協力いただける方ということで、これはぜひですね、ちょっと本当にお得だと思います。うん、で、こちら、簡単に行程表が載ってますけども、はいはい、朝博多港に集合して、うん、高速船で芦辺湖11時35分に着きますと。うん、そして、御嶽神社。
はいはい、
昼ご飯に梅島を食べます。梅島で壱岐牛を堪能していただきます。そして、高見親神社。小島神社、
うん。
そしてさっきのパネルディスカッション特別公演がありまして、うん、網元さんで夕食を食べていただくと。はいはいはい、そして、宿にまた朝食を食べていただいて、国片主神社、
うん、
月読神社、
うん、
箱崎八幡神社、うん、正午宮、
はいはい、
と回って、猿岩を見て、それから壱岐島荘で昼食、そして天の田中姫神社に行きまして、竹の辻行って天心本舗でお土産を買いまして、
天の田中姫の
行く、田中姫の方ですね。天の田中に行かないんですかね、逆に言うとね。で、郷の良港着で、4時55分郷の良港発、6時5分博多港着ということで一泊二日堪能していただいて、
神社盛りだくさん
で、盛りだくさんですね、うん。これちょっと本当に神社仏閣興味があって、ね、かつ壱岐の料理に興味あってっていう方で。
これほぼほぼ御朱印もらえるでしょうからですね。
一応ここですね、御朱印をいただける神社ということで、うん、ここ、書いてありまして、箱崎八幡と天の田中姫以外は全部、
ね、
はい、御朱印がもらえますよ
という。天の田中姫はもう、
無人というか、
ね、
そうですね、はい。ということなので、ぜひですね、こちら、興味を持たれた方はですね、うん、募集をいただきたいと思うんですけども、こちら、壱岐観光ナビですね、こちらの方に、アクセスしていただいて、応募フォームにからエントリーしてください。あ、 こちら書いてましたけど、ごめんなさい。壱岐市観光連盟ホームページ上、古事記ゆかりの神々を訪ねる壱岐島神社巡りツアーのアンケート、コンテンツから応募フォームにてエントリーしてください。募集期間は平成30年11月14日水曜日まで、まだ間に合います、うん。応募者多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。で、当選発表は11月15日木曜日、当選者の方にメールか電話にてご通知いたします、というふうに書いておりますので、ぜひちょっと興味を持たれた方はですね、はい。こちらですね。そして、はい、あ、僕はどうだろうな。そしてですね、もう一つ、マンホーラーよ、壱岐島へ集まれということで、こちら、ちょうど1年ぐらい前ですね、離島初のマンホールカード配布で、話題沸騰の長崎県の離島、壱岐島に伝わる、ゆり若大臣の鬼退治の伝説にちなんだ、オンダコデザインのマンホールに続き、この春、2カ所に新しいカラーマンホールが設置されました。それ初めて知りましたね、正直ですね。はい。で、島に配置されたマンホールを巡った後、オフ会も実施、またブランド牛の壱岐牛や玄界などの豊かな海に育まれた魚介類などグルメも堪能、はいはいはい、まさにマンホーラーなら行くしかないツアーということで、はいはいはい、これ、何でしょうね、このマンホーラーのオフ会ってちょっと入って、ね、ちょっと覗いてみたいですよね。ちょっと参加は恐ろし
い
よ
ね。この愛いいよねっていう話になるんですかね。そうそう
そ
う。
なんかちょっと深い話になりそうなんですね。
うん、あそこちょっと重いもんねとかね。
はい。で、こちらなんですけども、こちらですね、12月1日土曜日、2日、日曜日の、で、旅行代金2万円になります、うんうん。さあ、先ほどとの違いはいかがでしょうということで、おすすめポイント、参加者スペシャル特典、壱岐市の、師匠ですね、市の門、章、なんていうかね、紋章というかですね、うん、が入ってる限定オリジナル、オンダコマンホール型キーホルダー、新マンホール、はい、2種類缶バッジ。ですね。ここに、ここにキーホルダーが載ってますけど、これはこの旅じゃないと手に入れれないとか、そんなんかもしれないですね。
この辺、ちょっとはい、よだれもんなんでしょうね。
そうなんですよね。
こういう人たちはね。はい、
そして、旅行代金に含まれるもの、これまた往復高速船、うん、宿泊代、昼食1回、1日目オフ会、うん、豪華船盛り壱岐焼酎飲み放題だそうです。
それ入って
これが入っているので、はい。だからここで2万円分元取っても大丈夫と。
そうそうそうそう。
はい。そして、1日目貸切バス料、2日目フリー選べる体験付きと。で、宿泊地は太公坊さん、アイランド駅2号館さんということで、最小最高人数15名、定員30名となっておりますと。で、こちら、さっきのにですね、ちょっと似てるんですけど、まあ、ついて梅島さんを回って、
梅島さん大人気だね。
まずですね、12時40分。壱岐市芦部町瀬戸にあります、ヤブツバキマンホール見学。ヤブツバキ、壱岐市の花だそうです。はい、鹿ですね。そして小島神社。うん、そして、石田町山崎に行って、白砂青松マンホールを見学いたします。はい。ちょっとこれ探しみたいですね。
ね、探しに行かないといけない。はい、
そして、次、オンダコマンホール。うん、で、壱岐市、役所でマンホールカードも受領していただきますと。そして、猿岩鬼の足跡、宿チェックインして、うん、イベントがあります。参加者自己紹介。壱岐の下水道について、はい、壱岐市役所上下水道課の、主事の方が話してくださるそうです。
すごいな。
はい、壱岐市のマンホール展示、写真、撮影会、マンホールの蓋を T シャツにプリントとかですね。はい、で、オフ会がその後さらにあるということで、そして翌日は選べる体験メニュー。行きちゃり半日、行きちゃり一日、内目湾電波線、シーキャンドル作り、イサリビランプ作り、内目湾真珠アクセサリー作り、タクシー観光ツアー、船釣り体験ということで、さっき出てきたようなですね、なんかツアーが巡られてるみたいですけども、はいはいはい、そして、豪農羅行に来ていただいて、豪農羅行初博多着ということで、いうことになっておりますということで。
ちょっとマンホーラーにはよだれも
そうなんですよね。この息の上下水道、下水道についててですね、これやっぱりマニアにはたまんない情報なのかもしれないんで、ね、はい。
真面目にすっげえメモ取ってたりとかするんだろうね。そうですよね。ね、
ちょっとなんか講演される方もちょっとびっくりするかもしれないぐらい
な。ちょっと我々はちょっと聞いてみたい、
ね、ちょっとそうですよね。ちょっと、なんかこれこそなんか、このツアーに密着して、なんか、イキビジョンさんかなんかにやってほしいぐらいありますね。はい。というところでですね、ちょっと今日は数々の、はい。ちょっともうちょっと、ヒントかもしれない。とりあえず瀬戸と山崎というヒントだけで、走ってても気づかなかったけどな、ね、どこにあるんだろうな、ということで、知ってるよっていう方は、76@ikefm.jp の方にですね、ボブさんよろしくお願いします。中継の方ですね。はい。ということで、今週のニュース、この辺で終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。